高山俊吉気分青信号。こんにちは。5月の初めに日本郵便の点呼を不適切に行ったという問題に関してお話をしました。その後この日本郵便の処分が発表されたということで事態が進んだ状況にあります。もう一度少しおさらいを含めてお話をしてみたいと思いますが、日本郵便の不適切点呼をめぐるいきさつをこの最近のところに絞ってみますと、昨年の5月に横浜の郵便局の配達員が点呼を受けないで酒酔い運転をしていた。でこのことが警察に通報されたのが11日も経ってた後であったというところがきっかけになって、本社が全国に点呼の徹底を通知したということになりました。今年に入って1月の下旬でしたか、兵庫県の郵便局で数年間にわたって点呼を実施していないということが分かり、2月に入り近畿支社管内全体を調べたところ、8割ほどの局で不適切点呼が判明したと。8割で不適切点呼、不適切点呼と言いますけれども、点呼を実際にしていない、したことにしてしまっている、そういう類の話ですから、これはもう話としてほとんどめちゃくちゃに近いのですけれども、今度はこれが東京都内に飛び火をして、飲酒事案が出てきた。でこれを日本郵便は公表しなかった。で3月に入り、今年の3月ですが、全国の郵便局で点呼の調査を始めた。で朝日新聞がこれを追跡をしまして、不適切点呼の問題があるぞということを告発する報道をしたと。でそこでようやく日本郵便の本社が重い腰を持ち上げて、申し訳ないということを言った。日本郵政の増田博也社長は、飲酒運転の報告の遅れがあったということを会見を開いてそこで問題にし、この方はその後間もなく退職をするのでありますが、そういう事態にもなった。しかしながら一貫して日本郵便は飲酒運転はこれだけだといったような、そういう非常に防衛本位の対応をマスメディアに対してしていました。でところが4月に入って、また都内で飲酒の事案が発覚をしたということを朝日新聞が報道します。こういう経過を経て、ようやく日本郵政は全国調査の結果を報告をし、国土交通省が特別監査を始めたといういきさつになります。でそして6月の下旬、運送車両の運転者への不適切な点呼が横行していたということで、日本郵便は運送事業の許可取り消しという行政処分を国土交通省から受けます。運送事業の許可取り消しというのは、さまざまな行政処分の中で最も重いものです。事業そのものの存続さえ問われかねない、そういう事態だというふうに言えます。このことだけでなく、日本郵政グループの中では顧客情報を不正に流用したとか、不祥事が後を絶ちません。一体コンプライアンスはどうなってるんだと。そもそもコンプライアンスなどという観念そのものが日本郵政にはないのではないかと。法律に基づくコントロールといったようなものの考え方が ないのではないかという批判も行われました。私もそのように思います。これは組織としての体を根本的に成していない。実際、話を戻します。運転者の体調とか、あるいは飲酒しているかいないかといったようなことを確認するという、そういう作業は、安全確保のために法律が義務付けた基本的な作業です。行っていないのに行ったように書面を作っておくとか、つまり記録を偽造するとか変造するとか、そういう事例が各所にある。日本中の郵便局にあると言っても言い過ぎではない。で、このことは組織の中では常識になっている。ごまかすことも常識になっている。こういう事態は一般の運送事業の民間会社、あるいは公的な交通機関を含めて、私はないと思います。実際に安全運転を管理するという責任体制が法律上求められており、それを実行している。実行していないと行政処分がありますから、実行しなければならないというのは、それ自体がある意味当然の常識になっている。ところがその話は日本郵便にはない。実際に今回の処分で日本郵便はどういうことになったかといいますと、自社の1トン以上のトラックやバン、ライトバンですね、約2500台を5年間動かすことができなくなりました。ヤマトとかサガーとか性能といったような、そういう運送業者に委託をするということでこの作業を行わなければいけないことになった。そうでなくても物流業界は人手不足が大きく指摘をされて大問題になっていますけれども、そこにまた大きな負担をかけるという状況が生まれた。まともな郵便の運送作業ができなくなりはしないかということが各方面から懸念されています。不正が相次ぐ日本郵便は、これについても深くお詫びをするといったようなことを一応言って、そして今後こういう事態が二度と起こらないように対応するということを約束しているということなのですけれども、多くの人たちはそれをあまり信用していないでしょう。つまり腐りきった組織というのは、何か突然どこかで完全に違法には全く及ばないような、そういうきれいな組織に変わるということはできないものだということです。先ほどお話をした増田日本郵政社長は、このことだけが理由ではなく、さまざまな不祥事を改革根絶することができなかったという状況を嘆きつつ退任をしていきました。新しい社長というのは郵政省から来た人物です。で、私はこういう不正というのは上は気づかなかったのではなくて、前から分かっていたんだというふうに思ってます。分かっていたけれど問題にしないできた、そのことの責任は究極的には郵政省にある。郵政省自身もこのことを知らなかったということはありえない。私はこの問題に対する根本的な解決というのは、全く日本郵便を解体してしまうということに立ち戻り以外にないのだろうというふうに思っています。よく知られていることに、全国郵便局長会の力が選挙で集票力を持っていて、政治にも大きくそこに関わっているということが言われています。自民党のいわば集票基盤の大きな部分を占めている そういう全体の腐敗の関係性というものが改まらない限りは、これは途方もないこの泥沼が今後も続くというふうに言わざるを得ないのではないかというふうに思います。増田社長、退任した社長は、退任にあたって日本郵政を政治の影響を受けやすい会社というふうに評したそうです。受けやすいというよりも、その泥沼の真っ只中にあったということが真実だと私は思いますけれども、一体これがどのようにこれから変わっていくのか、変わっていきうるのかというところが大きく問われると言わざるを得ません。まだこの日本郵便に対する審査というのは他の部門でも続いています。まだ新たに処分が出る可能性も否定はできないとされます。今後日本郵便の収益源、減収はもう明らかであって、それをどうするのかということになる。郵便料金の値上げなどということが、こういう腐敗した組織から宣言をされて、それにいいだくだくと国民が従うということだとすれば、この世、この国もいわば末と言ってもいい、そういうふうに私は思います。メディアもこの問題をもっともっと厳しく批判的な姿勢で追及し、告発をしなければいけないのではないかという思いが私にはあります。交通の安全ということを本気で考えるという気がこの国にはないのか、そういう疑問に対して当局は答える義務があるだろうというふうに思うのです。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。